そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah.
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
まずお詫びから。
はい、
先週の配信もそうだったんですけれども、そのあたりからそこアニのサーバーの方がですね、こうアクセス規制を受けてまして、こうなかなかつながりにくくなっておりました。
リンク等が飛べなくなっていたりしたようでしたね。
っていうか、もうまずサイトが表示されないみたいなこと普通にありましたからね、エラーが出てね。ちょっとね、こうアクセスが集中したりとか、そういうことになってたみたいなんですけれども、まあめでたいことではあるんですが、現状のサーバーでは耐えきれないっていうことになってたみたいなんで、この1週間で新しい新規のサーバーを契約して移したりとかいろいろやってたらですね、またこれが大変で、まあその間にもいろいろとつながらないっていう思いをした方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないので、本当に申し訳ありませんでした。これで多分大丈夫なはずなんで、今までよりちょっと早いサーバーになったとは思いますので、これからもよろしくお願いします。ということでですね、今日は恒例の、
はい、2017年冬アニメ最終回特集になります
なんですけれども、
はい、
最終回放送されてない作品が数作品あると。
そうなんですよね、3月中にまさか終わらないとはちょっと思っておらず
だってもう新番組始まってるじゃない。
そうなんですよね、
まあ、だって4月もうね、収録時点で1日ですから、もう2日でしょこれ配信してるの。
はい、
って思いました。終わってない、終わらないっていうのにさ、
そこをバトンタッチしないままこう重なることあるんだなっていうのが、なかなか珍しいんじゃないかと思いますけどね。
だから1作品ぐらいならまあ納得できるんですけれども、複数あんのっていうのがね。
そうですね、
まあ、ちょっと申し訳ないんですけれども、そのタイミングの関係でこう最終回を見てないんで投稿できなかったっていう方もありますし、もしかしたらそのサーバーの問題であれこうコメント投稿しづらかった、まあ、今回もね、なんか何度か分けて同じのを投稿してくださった方もいらっしゃいましたから、届いてるか分かんないんで本当に、ね、申し訳なかったんですけれども、でも、まあ、そのぐらい今回は多分初の最終回特集の投稿の数の少なさで。
はい、まあ、こちらのね、私たちの見ている作品で語っていきたいなと思いますので、お付き合いください
ということで、今日の特集は
2017年冬アニメ最終回特集です。
決めろ、会心の一撃。一
斉の手で飛べ、この手は離さない。
クーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシーン、好評発売中。
僕たちはゲイロー、そんな不安に苛まれながら夜の途中。
そこはに、
この重なり具合ってやっぱシーズン的なタイミングがあったんでしょうね。
そうですね、4月はもうバラエティ番組とかも含め改変期ってやつですからね。
そうそうそう、その改変期には普通は被せないようにするような、できれば1週前ぐらいに終わるような感じになるじゃない。大体アニメもそんなもんなのかなって思ってたんですけれども、はいはい、ここまでずれ込むのって初めて、こう最終回特集やり始めてもっていう感じは今回あったので、いつもの感覚でスケジューリングしたばっかりにこんなことになってしまったっていうね。何よりガンダム終わってないからね、まだね、収録段階でね。
話によると、地域によっては最終回を放映しないというところもあると聞きましたが、
そう月またいじゃってるからね、放映しないままラスト1はない状態で終わった件もあるという話なんで、いやー、ほんとね、こういうこともあるんですね、ほんとね。はい、ということで、今回は我々が気になる最終回を迎えた作品も取り上げながらやっていきたいと思います。 まず最初の作品はこちら。
この素晴らしい世界に祝福を2。不春さんからのコメントです。前期から磨きがかかったひどさと安定感が増したダメさ加減、最高です。今更ですが、主人公が引きニートのクズマことカズマとダメ神のアクア、中二で爆裂娘のメグミン、そして今期のメインヒロインであろう超ド M のダクネス元イララティーナ。最後まで尽きることのないララティーナの超ド M 発言と行動にだんだん慣れ、アマツさえ癒しすら感じてしまいました。物語はなんだかんだで魔王軍の幹部を2人、2匹倒し、カズマたちの借金も消え、濡れ衣も消え、こたつで儲けて生活の安定化も得られました。ますます冒険したくなくなる展開ですが、そこは成り行きで魔王軍幹部を倒していくのであろうと思います。さて、クズマことカズマですが、前期から通して思うのは、最弱なキャラではありますが、着々と冒険者スキルを獲得し、冒険者らしくなりました。また、スティールでパンツを剥ぎ取ったり、サキバスのサービスを利用したり、ララティーナと卑怯な手でガチでやり合ったり、メグミンと一緒にお風呂に入ったりと、クズな行動をとっていますが、酒場での宴会を見ている限り、男性冒険者には人気があり、超ド M のララティーナや中二のメグミン、ダメ神のアクアからなんだかんだで信頼を得ているあたりを見るに、愛されキャラだなと思います。そして、ちょいちょい挟んでくる、狙撃とか、カズマだよとかの間がいいですね。狙撃なんてついつい言いたくなってしまいます。さてさて、始まりあれば終わりありですが、まだまだ魔王軍幹部もいるみたいなので、この最低で面白い物語の続きを期待しつつ、3期を待ちたいと思います。はい、ありがとうございました。
最初の作品は、このスバですよ。
面白かったですもんね。
ほんとね、まあ、このスバはね、さっさと最終回終えましたから。
確かに。
今期の。ね、このまだ終わらない作品もある中で、10話でとっとと終わりましたから、いや、この潔さもこのスバだなっていう。
本当に。いや、なんかちょっと、そんな話を多分冒頭でどっかでしたと思うんですけど、アクシズ教が私、ラスボスになるとか言ってすいませんでした、本当に。もう入団してますよ、もう。大好きですよ。
あのね、最終回のすごかったのは、それまでに作り上げてきたアクシズ教やばしっていう気持ちを、あ、俺もアクシズ教に入りたいな、入信しようかなって。いや、もう実は入信してんじゃねえかっていうふうに思わせたところがすごかったなって。
本当ですね。いや、あの最後のみんなの言葉になんか救われた気がしましたもんね。
ここには素晴らしい宗教があったよね、本当にね。
本当に、あ、もう石鹸食べようかなって思いました。
わかるわかる。うん、食べなきゃいけないんじゃないかっていう気がするね。いやー。このスバは本当前回ねの特集でも話しましたけども、このテンションのノリっていうのかな、すごいよね。
落ちなかったです ね。
この世界観作り上げましたよね。
まあ予想にもしなかったラストで、でもちゃんとラストバトルめっちゃ盛り上がって、こんな風に終わるのかと思いましたよ。
ね、前回とまた違うタイプのラスボスじゃないですけど、まあそういう戦いだったわけじゃない。
はい、
物語そのものがちゃんとこう最終回として、だって全然終わらないわけだからさ、はっきり言ってさ、
終わらないし、最終的に始まりの街に帰ってくるという終わり、そう
そ
う
そ
う、
またそこからかいみたいな、そんな感じでしかないんだけれども、はい、でもそれがねこの作品らしさなわけでしょ。
うん、
まあ、今回で言えばこの2期でよりキャラクターの魅力&ダメ度が増したっていうところがね、
うん、あとはもう掛け合いの安定感を楽しめる。
うん、いや、素晴らしい。いや、もうある意味これ、モブまで含めてすごい、ね、演劇集団見てるような気分でしたね。
ああ、本当ですね。だからもう3期が楽しみですよね。
もう、ね、言うと我々は3期楽しみだな、どうせやる気なんでしょって思ってるだけの話ですよね。
そうです。
はい。まあ、楽しみにこう3期を待ちたいと思います。
今期の話題といえば、これも出しておかないといけないですよね。獣フレンズ。最終回特集にはコメントが届きませんでしたが、もう今期の、まあ、話題作といえばこれでしょう。
ねえ、本当獣フレにばっかり投稿が集まって単独特集があるのかなと、ちょっと思いましたけど。
いやー、やりかねなかったですよね。
特集の時にも言ってましたけれども、私はぜひアプリユーザーの方からのコメントが欲しかったですね。
ああ、確かに。なんか最後、あれでしたよね。スペシャルサンクスみたいなところにアプリが入ってたのがちょっと嬉しかったです。
もうあれは熱い展開ですよ、本当。いや、後半になるにつれて、もう私も知識だけですけど、アプリの設定がガンガン入ってきて、そこも出してくるのっていうのがすごくあったんですよ。未来さんとかね。もうアプリでは超メインキャラクターだし、はあ、まさか未来さんの髪の毛のフレンズだったのね。
確かに。
びっくりしましたね、あれは。
今私はね、獣フレンズロスなわけですよ。
いや、ロスになりますよ。
来週からどうやって生きてこうみたいな。
タマさん、ループすればいいんだよ。こちらに戻ればいいんだ。
それもうね、気がついたら私の周りついに会社の上司とかもすごいとか、こう、社用の要件で送ってくるようになって、ここに極まれりって思ったんですけど、こう、どんどん知能は下がっていくものの、背底の心みたいなのがあって、やっぱ、ケモフレ好きですね。
本当優しい心になれるし、ね、いろんな設定混ざってきて、こう、心を乱される作品でもあったので、不思議なボリューム感のあるアニメだったなと思いますね。う
ん、なんだかんだで最初の方に出てきた話とかを最後で回収してたりとかするじゃないですか。ああいう丁寧さも好きで、うん、初登場の時にカバさんがここは自分で頑張らないといけないからみたいなことを言ってたのが、最終回で本当に辛い時は人を頼っていいんだよって言ってたのに、優しいと思って。
いやー、泣けますな。そういうの要素がね、アプリおじさんからも聞くんですよ。本当優しい気持ちになれる物語なんだよという熱いお言葉を私は何度も聞いてきたので、本当そういう世界観を垣間見れたしね。フレンズは本当にまだまだいるので、いくらでも続編ができるんじゃないかなと思うんですよ。どうやらその見えた五穀地方というのは、全然それこそアプリで言うと一つの、なんていうんですか、攻略エリアらしいので、まだまだあるらしいです。
うん、新作映像が作られるっていう話もあるみたいなので、もう一回フレンズ会いたいな。応援します。
南鎌倉高校女子自転車部、ブレないサブレー鎌倉さんからのコメントです。南鎌倉高校女子自転車部にコメントさせていただきます。今作のハイライトは、なんといっても第9話、クマさんからの挑戦状でしょう。自転車部のメンバーが鶴岡八幡宮や高徳院の大仏といった鎌倉の名所を自転車で巡り、鎌倉の美しい風景を堪能することができます。青田街特集でも指摘させていただきましたが、この作品は物語が非常にスローペースで描かれており、主人公のヒロミがロードを手に入れるのが第8話、自転車部のメンバーが全員揃うのが第9話、自転車部が正式に承認されるのが最終話である12話ということで、まだまだこれからというところで最終回を迎えてしまいました。各キャラクターの掘り下げなど尺が足りなかった部分は第2期に期待したいと思います。最後に一言、ロングライダースに負けるな。はい、ありがとうございます。
ロングライダースに負けるな、そこですか。というかね、まあ、ここ最近自転車アニメ増えているわけですけれども、こう、すべてがね、弱虫ペダルになるわけにはいかないわけですよ。
うんうん。
あれはほら、ある種特殊事例じゃない。
まあそうですね、ブームの牽引というか、一番最初ですからね。
うん。でも、みんながペダルには、弱虫ペダルにはなれないじゃない。
まあまあまあ、はい。
うん、そのきっかけにはなるかもしれないですけれども、まず初心者が何からやればいいのかみたいなものっていうのは、あそこの世界はあまりにもレベルが高すぎて初心者向きではないよね。
まあそうですね。
と思うんですよ。で、そういう意味で入りやすい作品っていうのが、先ほども名前出てきたロングライダースだったのかな。私は結構ね、ロングライダースは好きだったんで、前の最終回特集でも話しましたけれども。だから、そういう意味で今回の南鎌倉高校女子自転車部にも期待してたんですけれども、まぁ、ちょっと、種類の違うタイプの作品かなっていう気はしてたんですが、まぁ、最後まで見るとですね、確かにこのスローペースで部の設立までの話であるんです。まあ、その間に、レース出たりもしますけれども、まあ、こう、初心者が入っていけそうな話、うまく構成してあったんじゃないのかなと思います。あとね、やっぱこの作品はね、その、 ね、鎌倉とのコラボじゃないんですけど、実写パートが、結構尺取られてるんで、前もお互いでも話しましたけれども、そのね、そこで出てくる自転車うんちくみたいなものは本当に役に立つみたいな感じがあったので、最後は AOP の皆さんも鎌倉走ってましたし、これいいコラボでうまい具合に作られた作品だったんじゃないのかなと思いますね。
あと今回投稿来なかったんですけど、私はオールアウトが本当に気持ちよく終わって、もうなんていい話なんだろうっていう。
なるほど。私ちょっと追いつけなかったんですけど、ラストはどこまで行ったんですか？
強豪校の2軍と戦うも、ちょっといい感じになったところでラスボスが降臨してのされてしまうという。
ああ、両院との戦いで、
はい。
ザンバ、龍神が出てくるやつですね。
龍神すげえ怖いですよね、あれ。
いやー、あの巨人は怖いですね。でもあれを引き出したことが勝ちですからね。
そう、最初から比べてみればもうものすごい進歩じゃないですか。こう25話かけて一生懸命頑張ってきた結果がここなのかっていうのがすごくじわじわ書いてくれたおかげで、すごくこうよくやったっていう気持ちになるというか、一緒に頑張ってきた感あるなと思って、私は見てただけなわけですけど、
この作品の凄さはさ、まあワンツークールかけてやってきて、ツークール目で優勝して終わるわけじゃないっていうね。
全然まだまだ練習試合ですからね。
練習試合ってことは、そのいわゆる本戦にすら入ってないわけだよね。
うん。主人公なんて試合なかなか出れないですからね。
あのままですね。
あのまま。ただなんかこの、数話でもう超人になっちゃうよみたいな作品も結構あるわけじゃないですか。
うん、やっぱりね、どうしてもね。
それはそれで面白いんですけど、こういうこう、地道に人間らしく頑張っていく話っていうのはすごく胸を打たれますね。で、こう、脇にいるキャラクターたちみんな悩み事があって、でもそれを自分なりに一生懸命頑張ることで解決していくっていう感じがすごくね、等身大でいいなって思ったんですよね。
まあ、出てくるのは超高校級的な人も出てきますけれども、確かにね。まあ、それでも、やはり、勝てなかった。でも、勝てないなりにも、その中に自分たちの勝利があったっていう終わり方は素敵ですよね。
うん。何か得るものがあるっていうのが、先生とかもそうで、みんななんかこう、頑張ることによって見つけられるものがあるっていうのがね、すごく見ててわかる作品だったので、いい話だったし、励まされたなっていう、これもロスだな、続き見たいんですけどね。
でもちょうどあれですね、原作ぐらいもうやったんですよね。10巻ぐらいしか出てなくて、今9巻目ぐらいをアニメ化してるってことは、あれですね、たまったらもう一回アニメ化あるかもしれないですもんね。
待ちたい。
ラグビーさ、本当に、あんなほら、アニメ見てるとこんな人はいないんじゃないのとか思うんだけど、実際にその高校ラグビーとかの中継を見ているといるんだよね、そんなのがね。
いますね。私もオールアウトから見ましたもん、生でこう。
あの足、あの体、肩みたいな、いやいやいないよねって思ってたのがいるんだよね。あれはすごいですよね、本当ね。まあ、うまくね、こうやって、実際のね、スポーツとしてコラボしていけるような感じの作品は、嘘がない感じでいいですよね。
うん。
そして、こちらも、学園もの。
はい。
スポーツじゃない。正宗くんのリベンジ。
いや、よかったです。私、今季ナンバーワンぐらいに好きなキャラクターが、藤宮猫なんですよ。
最初出てき、ちょうどこう、あお互いの時に話題に出てきた、あいつ誰っていう子ですよね。
急にかき回して何なのっていうキャラですね。
まあでもこの、で、学園もののこういうラブコメの中には当然必要なキャラではあるんですけれども、最終回、いやもうこれある種分かってたわけじゃん。もうあお互いレベルの頃ですら、いやこれもう全然正宗くんはリベンジに、する気ないでしょってずっと言ってるけれども、君惚れてるよねっていうか、お互い相思相愛じゃないのっていう。
はい、秋様とね。
はい、感じだったよね。
はい。
それは正宗くんが気づいてないだけですね。それを愛とね。
うん。
ぐらいのレベルかなっていう話だったんです、
まあ、もうタイトルがなくなっちゃいますからね。
と思って、 て、まあそこに、あ、ここで書き回しの子が来るんだねって思ってたんですけど、いや、まあちょっといろいろもんね、すごい、っていうものは抱えてましたけれども、まあ一周で何の問題もなく戻ってくるし。
うん、なんかそこも良かったですね。
はい、重く引っ張らなくて良かったね。
むしろ一番重かったのは最終話のカラオケですよ。あのさよなら大好きな人の選曲は辛すぎますね。
いや、あれわざとだと思いますけど。
いや、もう選曲素晴らしいと思いましたよ。こんないたたまれない気持ちアニメ見ててなるとは思いませんでした。
でも、もともと別にさ、正宗くんのことが好きだったわけじゃなくて、とりあえず選んだぐらいな感じでしかなかったわけだからね、彼女はね。
まあそうですよね。でも、うん、あの、一枚の写真がちょっと気になるところでしたよね。
そう。あの、これ続き見たいんですけど。
本当ですよね。いや、私はね、すごく不満なのは、うん、あの、金継がすごく嫌いなんです。
金継くんは、あの、あそこまで出張ってきて、かき回した、男側のかき回しをした割には、っていう、
はい。何もなく終わったじゃないですか。
そうなんですよ。
いや、かき回して私はこいつうざいなと思って、これは正宗くんが むしろこの金継にリベンジして、こう、秋様が正宗の方がいいってなるところを見たかったのに。
うん、それは視聴者としての気持ち的にはもちろんそうだと思ってますよ。
そうなんです。なんで、と思って、ここで終わるの、これ最終回っていうところが本当この作品大好きだったのに惜しいと思ったところでした。
そうなの。我々これ特集したいぐらいの気持ちでいたんですけど、最終回を見たときに素直な気持ちで、あ、しなくてよかったって思ったんですけど、こう改めて話をしてると、あ、我々やっぱり好きだったんだなって思うっていう、ね。でもね、猫はいい。
本当にいいキャラクターですよ。
普通こういう時のね、ライバルってまあ良かったりなんだりするんだけど、なんだかんだ言ってヒロインがいいよねってなるんだけど、いや、この作品の中はヒロインより絶対猫がいいですよ。
本当なんかこう、セカンドポジションになってからの彼女の魅力全開といったらもう、文化祭とかもう、熱が出た正宗くんをすってこう、連れてくとか、
いや
もう、王子の衣装持ってくるところ、もう、ぜひこの猫の魅力のためだけに、この作品を見てほしい。
うん、いや、逆にね、これ、正宗くんとくっつくくっつかないっていうことを考えたら、あの、彼女のことを考えたら、正宗くんとくっつく必要はないと思うんですよね。
ああ。
正宗くんもある種、ダメ男なわけですよ。
うん。
この、彼の行動を見てるとね。まあ、そう考えると、猫は振られてよかったんですよ。
ああ、これが幸せになる一歩だった。
この後別の人と出会えるっていうふうにして考えると。
うん。きっと幸せになれる猫は。
そうだと思いますね。まあ、この猫の魅力を語り合いたいので、ぜひ、正宗くんのリベンジ、猫を見るために見てください。
はい。
そして、同じく学園ものといえば、風花。
はい。
これは、ね。
私はね、これほんと原作を知ってたんで、はい、まあ、先に言いますけど、タイトルの風花が死ぬっていうので、もう、アニメで受け入れられるの大丈夫なのっていうので、こう、特集したいなって、クムさんが言っても、と思ってたんですよ。
ただね、でもその際には、こう、私、風花が死ぬことを、最初は知らなかったんですよね。でも、はい、って話をされたときに、もしかして死ぬの?とか言ったら、黙られて、嘘でしょって思ってたんだけど、どうも、ね、交通事故で死ぬって話を聞いて、みたいなね。まだ全然そんな感じのない
時期、ね、お互いの
時期ですからね。ですね、はい、私、風花オープニング曲速攻買ったぐらいに結構好きだったんですよ。ああいうタイプのバンドもの楽しそうでしたっていうのもあって、はい、彼がこのまま上手くなっていくのかなって、まあ、学生時代でね、終わるのか、それから、でもどう見てもオープニング見てると彼らはそのままプロになるのかとかさ、なんかいろいろこう思いながらね。でもあのボーカル3人いる理由は、うん、とかさ。
ああ、なるほど。
いろいろね、思いながら見てて、なんかこう、ね、過剰な、こう、バッシングとかね、それはないだろうとかいろいろありはしたんですけれども、でもまあ、結果的には風花が生き残るルートみたいなものが作られたっていうことなので、こう原作ファン的にはどうなのかわかんないですけれども、まあアニメとしてのこうワンクールのまとまりとしては良かったのかなと。ちょっとね、最後の方があと2話ぐらい見たかったかなっていう彼らの今後、もうちょっと見たかったかながちょっと物足りなかった部分かな。それを除けばみんなキャラクター立ってて よかったなと。
うん、うん、そうですね。いや、なんか私はこう結構君のいる街とかも好きで、瀬尾浩二先生の作品が結構好きなので、でもただ瀬尾先生の作品はキャラクターがなくなることが多々あるので。なんで、こう、風花ファンとか瀬尾先生ファンからすると、ほんとご褒美的なアニメだったなって思ってます。
なるほどね。まあそういう見方もあるんだろうね。
うん。うん、
まあでも原作では風花はいなくなるわけなんで、彼は別のバンドに行くわけでしょ？
そうですね。
いや、最初ね、誘われて入るのかと思ってたんですよ。ヘッジホックスだけ。
うん、あ、はいはいはい。
なのかと思ってたので、あ、そういうルートじゃないんだ。でも自分たちで頑張るんだっていうところにね、ある種の驚きを得たんだけどね。
うん。でも最後ヘッジホックスのこのリスタートみたいなのも驚きましたけどね。先生どうしたみたいな。ともみ先生辞めたのかみたいな。うん、すごい。
今回やっぱりね、テーマ的に今回もっていう感じなんですけれども、原作が続いていたりとか、原作が長い作品とか、そういう作品をどうやってテレビの尺の中で収めるかっていうのは、ほんと脚本家とか監督とかの腕の見せ所なんだろうなって思うわけですよ、
うん、
そのやっぱり12話13話長いようで短い枠なんですよね、やっぱりね。その点ほんとこのスバみたいに素晴らしくこうまとめる作品もあれば、うわちょっと物足りなかったなとか、ラストが早い駆け足だったなみたいな作品もやっぱり出てくるわけなので、その辺のうまさみたいなものをね、こう見てて満足させてくれる作品が増えるといいなっていう感じはやっぱりありますよねっていうのは、この後多分の作品でも出てくるのかなって思うんですけれども。
小林さんちのメイドラゴン、愛知の歌姫さんからのコメントです。小林さんとトール、結婚しちゃえばいいのに。カンナとリコ、チューしちゃえばいいのに。はい、ありがとうございます。
終わってない。
そうですね。
まさか終わらないとは思わなかった。
私も終わるつもりで見てて、あれ来週ってなりました。
ええ。ワンクールだよねって思ってたら、あと1話ある。うん、まあね、ありがたいことではあるんだけど、13話あるアニメはさ。
はい、
そうなんですよ、終わってないんですよね。だからどういう終わり方をするのかわからないですけれども。
そうですね。でもなんかほのぼのアニメで良かったですけど、
うん、今期は癒し系、いい癒し系多かったですよね。
そうですね。なんか結構メドラゴンはなんかこう絆を深めていく話が多かったじゃないですか、
うん、
あのカンナとリコじゃないですけど、はい、小林さんとトールも、うん、カフ君もそうですけど、うん、パートナーが結局できて、みんながみんなでこうスポットを当てて仲良くなっていくのがすごいほんわかしました。
そうだから恋愛ものを、ある種恋愛要素を排除してるじゃない、
うんうんうん、
そこのうまさがあったのかなって思って、最初だからなんで小林さんは男じゃないのかなって思ってたわけですよ、
うん、
だってもうあの二人の関係ってトールの感じからいくともう恋に近いわけでしょ。
そうですね。
でもある種メス同士なわけじゃない。だからそれをそのユリ的なものと見て見るものなのかどうなのかと思ったんだけど、やっぱこれ人間愛、まあ人間じゃないけどドラゴンさ、そういう感じのうまい組み合わせですよね。全員、
うん、
カップルが何人もいるけれどもね、
カップルを超えてなんか家族っていうか、最後今日12話とかで、え、電車の中で小林さんが見てた広告とかも、なんか、一人が二人、二人が三人みたいになってて、書かれてて、もう完全にこれは家族とかそういう次元の方に行くのかなと思いました。うん、そういう、カップル的なものじゃなくて。う
ん、なんか、大いなる愛の物語ではあるよね。まあ、なんていうの、この作品もそうだけど、ずっと見ていたい感じ、
うん、
彼らの生活を。そんな大したことなくていいからみたいな感じの作品だったんじゃないのかと思いますけど、まあでも最終回がどう終わるのか、
そこですよね。
これですごい衝撃を受けて終わるとかないよねって思ってますけれども。そして同じく癒し枠といえばこれデミちゃんは語りたいもそうじゃありません。
そうですね。デミちゃん良かったですね。
各デミの能力みたいなものがやはりこうきちんとこう、今までこういうのって描かれなかったよねって、どういう仕組みなのか、普通デュラハンがどうなってるのみたいなことって謎なままでいいわけでしょ。研究しないよね。
そうですね。
ここ4次元なのみたいな、そんなこと そんなことを真面目にこう調べたりとかするノリみたいなものっていうのは、あ、そのデミが普通にいる世界だからこそみたいなのっていうの、こう新しいそのなんていうの、まあアジン像みたいなものを描いてくれたのかなっては思いましたね。
うん、なんかこうフィクションの存在をいかにこうリアルに落とし込むのかっていうのが大事だなと思ったんですけど、うん、本当にリアルに生きてたらどんなこう悩みが抱えてるのかとかすごいわかりやすかったですよね。
そう、ファンタジー的な他の作品じゃありえないようなことを突っ込んでいってるなって、みんな、あ、そうだよね、思ってたわみたいなことを作中でやってるところが面白かったですね。
うん、あとこう笑いあり涙ありのさじ加減がうまい。
うん、
なんかギャグはもちろんのこと、なんかこう11話の高橋先生の悩みからのビデオレターはちょっと泣いちゃいますね。
これ先生は誰と付き合うのかな最終的には。
いや、さっき先生でしょ。
やっぱりでも大変だと思うよ、結構
大変ですよね。うん、いや、もう私、あの、高橋先生がすごい我慢しながら心でエロっていうあのシーンがもう何度見ても大好きで。
やはり外側でごまかしてもさ、本心はやっぱあれなわけですよね。いや、それは男だったらそうだと思うんだ。いつまであれをね、抑えきれるのかっていう。結婚しちゃったら抑えられない。結婚したら抑えなくてもいいのか。どうなんでしょうね。
癒しといえば、私、今期一番地味に好きだったんですけど、ピアシエ、私のイタリアンっていう5分アニメが。
ああ、あれが一番。でも良かったですね、あれ。
なんか、料理も結構私好きなんですけど、
うんうん、
5分で結構、重いっていうか大事なことを伝えてくる、こう、アニメで、なんか4話でサラちゃんっていう可愛い女の子が、お人形さんみたいな女の子がいるんですけど、その子がなんかイタリアンを作る話なので、イタリアンはフレンチに比べて低俗なイメージがあるって、料理を食べた時に言うシーンがあって、まあ、それがまあ、それで1話が終わっちゃうんですけど、次の話で、主人公のモリナちゃんが、キリヒデっていうメインシェフのキリヒデさんに言われた、こう料理っていうのは本来人を健康にして豊かにするもので、味付けとかが違うとかそういう認識じゃなくって、その場所で昔から食べられてきて、気候とか取れる食材を使って美味しさを追求してきたものであって、サラちゃんに馬鹿にされたのがすごく、こう、イラッとしたみたいで、そこでこう、交流が進んで自国で他国の料理が食べられるようになったのは幸せだけど、それをなんか、今が当たり前だからってそれを踏みにじっちゃダメなんだっていう風に言い返すシーンがあって、そこがすごく、まあ、これを5分で言ってるんですけど、なんかそれがすごく、なんだ、5分アニメなのに、すごい大事なことを教えられてるような感じがして、私はもうそこが、すごい良かったです。
確かに。でも、サラちゃんが出てきてから、こう、すごい話に広がりが出たなっていうのはあって、すごい、いや、でも、私的にはすごく良かったなっていうのは、こう、ラストの1話が、第1話につながる作品って、すごくまとまりがあって、こう、感動して好きなんですけど、なんか5分アニメだからこそ、ちゃんと綺麗にまとめて1話につながって、あ、もう一回1話から見ようかなって思える作品で良かったですね。
今期の癒しといえばこれでしょう。ガブリルドロップアウトですよ。
癒しですか？
癒しじゃなくて。超面白かったじゃないですか。誰に癒されました？
私、でもサッターニャ好きなんだけど、やっぱり癒しだったらマスターかな。
ああ、それは正統派癒しだな。もうラフィエルでしょ。
そっちですか？
もうラフィエルのね、ゲスっぷりが素晴らしいですね。もう本当にこの作品は、あの本物の天使と本物の悪魔というだけのただの日常作品ですからね。いや、みんなが結果的に仲良しっていうのがすごく癒されポイントだったと思いますよ。ゼルエル姉さんとかも出てきて、まさかね、お姉さんの声誰だろうなってずっと思ってたんですけど、沢城さんを持ってくるとは、非常に天使に説得力が出たなというふうに思いましたね。
悪化13区観察課トレビさんからのコメントです。今期は一部の作品が異常な盛り上がりを見せていたせいで感想をあまり見かけませんでしたが、今作も負けず劣らずなかなかの良作。スタイリッシュなオープニングとしっとりと歌い上げるエンディングは良かったですね。原作はリストランテパラディーゾ、サライア御用などの小野夏目先生。 架空の島国である童話王国を構成する13の自治区が舞台なのですが、ワンクールでそれぞれ文化、政治システムの違う自治区の紹介からメインストーリーである王国の権力争いまで無理なく収まっていたのは構成がうまかったと思います。正直言って序盤に舞台設定もよくわかっていない段階で主人公がいきなりクーデター疑惑をかけられるという展開には困惑しましたが、終盤に主人公の出生が明らかになって以降の畳みかけるような展開は良かったです。最後まで誰が主人公の味方なのかなかなかわからないのも面白かったですね。そして童話王国はより良い方向へ向かっていくのを掲示しながら終わるのも見終わって心地よさを感じました。あと主人公がところ構わずタバコを吸う作品ってここ最近見かけなかったので、そこらあたりも新鮮でした。原作は魅力なのですが、ワンクールアニメとして綺麗に終わったとはいえ、展開によればまだまだ続きそうな感じでした。機会があればぜひ2期を見たいですね。 PS 久々に聞いた気がするクールで落ち着いた下野ヒロボイスは良かったです。主人公の妹役が結城葵さんで、普通に美少女を演じているのは逆に新鮮でしたね。続きましてケノンさんからのコメントです。セレブマンション最上階に住んでいるし、一見孤独で秘密主義っぽくも見えるし、どう見ても怪しいやつにしか見えないのが最初の感想。高校時代からの友人であるニーノも怪しい動きをしているので、人間関係を整理しつつ見ているのは推理小説のようで楽しかったです。最終的に童話王家との関わりにより逆に監視されていたことや、クーデターの橋渡し役にされていたりとか、完璧に巻き込まれ型主人公かと思いきや、かなり綿密に計画を立てていたりと飽きのこない話でしたね。一番の驚きは人役が下野紘さんだったこと。巻き込まれタイプの役はいろいろ見てきましたが、最初下野さんだとは思いませんでした。あと第7話でジーンの妹ロッテがお土産に欲しがっていた雪の玉というお菓子、ドイツローテンブルク地方で名物菓子であるシュネーバル、英語でスノーボールの意味ですが、簡単に言うときしめんのような小麦粉生地のもう少し幅が広いものを巻きつけて油で揚げて粉砂糖やチョコレートなどをまぶしたお菓子です。ちょうど2月にローテンブルク近くの町ネルトリンゲンで食べたばっかりでしたので、思いっきり物語に入り込んでしまいました。13の区で構成されているのがまるで後期プロイセン王国のようで、ドイツを含むヨーロッパの縮図のような世界観でしたね。はい、ありがとうございます。
いやー、あっか、面白かったね。
いい意味でですけど、すごい化けた作品だったんじゃないかな、今期の中でと思いますね。
正直ですね、前半はこの作品をどう楽しめばいいのかっていう部分が、申し訳ないけど分からなかったんですよ。まあ、小野夏目作品っていう部分はすごく好きでね、楽しみに見始めたんですけれども、こう、何を描いていくのかっていうのが、いまいちよく分からないまま話が動いていって、こう今思えばね、最終話まで見ると1話からの流れも意味があったというか、逆に言うとこれがあったからなんだっていうのは理解できるんだけれども、その本格的にお話が動き出すっていうのがやっぱり 6,7 話、ぐらいなんですよね。
でも本当に何の情報も入れずに最後まで見続けてよかったって思いました、めちゃめちゃ面白かったですね。
面白かったね。ミステリーと言っていいですよね、これね。
ああ、そうですね。まあ、謎解きというか、ジーン・オータスのね、正体がだんだん分かってくるという。
最初は全く分かんなかったからね。だから、その一体何の話なんだろう。うん、彼は何で回ってるのかみたいなのも、今思えばそういう意図があったのかっていうふうに伝わってきますけれども、でも最終的にそこは目指さなかったんだっていうのも含めて。
いいですよね。
これもほんといい最終回でしたよ。
まあまさにやっぱり小野夏目ワールドいいなって改めて思いましたし、最初からすごい食べ物描写もやっぱり美味しそうだったじゃないですか。サライヤ御用もそうでしたけど、もうそこのこだわりもいいなと思うし、先行上映会イベントで、下野紘さんがもっとこう白黒とかモノクロっぽい世界観なのかなと思ってたんですよみたいなことを話されてたんですけど、すごいカラフルだったじゃないですか、
この絵作りも私はすごく楽しくて、結構何回も見直したくなる絵柄、私好み、すごい好き。
これ最終話まで見た後だったらもう一回見直したいっていう感じがやはりありますよね、はい、
私。そうですね、あの人が、あの人だったんだと分かってみたい。
そ
う、ね、うん、
それももちろんあるし、各地を回っているその各地の特色みたいなものっていうのも、まあ、彼が回ってた理由も含めてだけれども、そのね、なんで13区あるんだ、その13区なんだっていうところも含めてさ、回ってることに意味があるっていう、
その区の名前が結構どれも分かりやすいのが可愛いですよね。やっからとかフラワーとかもうまんまみたいな感じだし、
これはね、見てなかった。これ結構男性楽しめるよね、このミステリー的な部分の要素、すごく、うん。
そうですね、うん。やっぱり最初で脱落してしまった人が多いのかなっていうふうに、
もしかしたらね、
まあ自分が見てて思ってしまったので、本当ぜひ見てほしいですよ。
そう、後半から、まあ真ん中ぐらいからだと思いますけど、うおってこう真実に気づき始めたあたりぐらいから、なるほどっていう、展開で、ラストは気持ちよく終わるっていうね。
うん、
あのバカ王子。
ああ、もうバカ王子がね、変わってくれたのも良かったし、ね、ご長官の中で、ああ、あなたがそういう役だったんですね、というのも。
ほんとね。そういうのも含めてね、妙に納得みたいなところが、素晴らしいアニメでしたよ、本当に。
素晴らしかったし、はい、私はもう割と最後までグロッシュラー長官には騙され続けましたね。
いや、本当そう思った。ねえ、うん。絶対悪役だと思ってた。
ねえ。あとはこう、ニーノがやっぱり影の主役じゃないですか。うん、
ですね。
ニーノの背景もそんなに、そんな深いものがあったんだというのと、まあ、今までこう、ネタバレをなるべくしないようにしてきましたけど、ジーンとそんな年の差があったのかっていうのが。
びっくりしました、本当に。
びっくりしましたね。
ね、えって思いましたよね、やはりね。
本当にびっくり。こんなにびっくりできるポイントが散りばめられているとは思わなかったので、後半グイグイグイグイ引き込まれましたね。
ですね。まあ、投稿、こんなね、熱い投稿をいただけるほどの作品だと思いましたので、今後も一挙配信とかあると思うんだよ。
うん。一挙で見ても楽しいですよね、
うん、
これ。
と思いますし、そういう配信でもいいんで、名前見かけたら、あ、これ、そこにで話題になってたやつだと思って見ていただければと思います。最終回を迎えてみる、本当におすすめ作品でした。
コメントをいただいた作品は以上になります。他にも気になってる作品ありますか？
いや、私はクズの本懐をちょっと語りたいんですけど、あお互いの時から、この作品にはこう人間の汚い部分を見せきって、それでも人を愛せるっていうところを見せてほしいなっていう期待があったんですけど、もうそれをまさに見せてもらえて大満足で、最初こう、花火と麦と、あとお兄ちゃんと茜先生の4人を軸でいいんじゃないかとか、こう、モカとかエッちゃんっていう、意外とこう、登場キャラが多いので、その必要があるのかなっていうのがあったんですけど、でもちゃんと最後まで見ると存在する意味があったし、この作品の面白さってこう、主人公が花火と麦だけじゃないところだなと思っていて、こう、1話ごとだったり、あとは A パート、B パートで、このモノローグの人物が変わって、このキャラクターはこんな人間性でこんなことを思って生きているっていうのがすごくわかりやすくて、こう、誰もがこう人生の主人公なんだなっていうのが伝わる構成でした。なんかこう、そういう考え方の違う人間だったり、また似てる人間だったり、こう、それぞれ関わり合って重ならなかったり重なったりっていう、そういう人間関係を見れたし、ちょっとこうラストは寂しい結末ではあるんですけど、こう成長するために必要な別れだったんだなっていうのがすごく好きなラストでしたね。あと私毎回こうエンディング曲の平行線の入り方が秀逸で好きだったんですけど、もう特に最終回の入り方と、その歌詞のああ平行線っていうところで終わるっていうのがまさにこの作品を表現していて、音楽とともにこう心に響いた作品になりました。
あお互いの時に結局投稿数が多すぎて翌週になった作品覚えてます？
幼女戦記ですね。
そうなんですよね。幼女戦記も最終回をギリギリ迎えましたけれども、衝撃のスタートだったわけですよね、2話まで行くと。
そうですね。
うん、そういう
おっさんじゃないっていう、
そう、中身がね、そういう作品だったし、あいつ頭おかしいよねっていう感じではあったんだけれども、これ うまいな。これもうほんとね、まあ、正直言って、原作継続作品としては理想的最終回だなと思いました。彼女が頭おかしいわけじゃないじゃん。いや、そういう部分ももちろん持っているんだけれども、でも、基本この作品って人間とはとか、戦争とはとか、平和とは、みたいな。なぜ平和のために戦争が起きるんだみたいなことの結末に向かっていくようなお話なんだっていうね。
うん。
だからこそ彼というか彼女はあの世界の中でああいう神と戦いながら生きていかなきゃいけないんだなみたいな部分をこう結局本来は平和に したいっていう気持ちも彼女の中にはあったわけだからね。
そうですよね。
そう、でも
その方が無難に生きていけるはずなんですもんね。
そう、生きたいわけだからね、彼はね。
うん、
もう元の世界に戻れないなら戻れないなりに、平穏、無事に生きていきたいと思っている、うん。あんな戦闘力はありながらもそう思っているという矛盾を抱えている人物ではあるわけなので。だからなんかね、こう、その、ただの戦争ものという話ではなく、結構、問いかけているんじゃないのみたいなところが、うまいなって思ってね。でも、物語としては原作続いているわけなので、それをどこまで描いて、中途半端にならず、この先も彼女たちの戦いは続くんだけれども、うん、でもなんとなく、ああ、これはやばいよね、みたいなところまできちんと描いて終わるっていう、いやー魅力的な作品だったなーって。まあ、ね、これ人気だったら多分、また次、みたいな話もあるのかもしれないですけれども、うん、でもやっぱこういうきちんとした締め方ができるっていうのはね、やはり素晴らしいなって思いましたね。
はい。
そしてですね、終わってない作品。
終わんなかったですね。
間に合わなかったですね。収録日には。はい、ね。4月入りましたよ。機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ。
もうこれどう考えても最終回ひどいことになっちゃうじゃない
ですか。これでももう配信聞いてる人は見てるわけですよね。見てる人が多いわけですよね。
そうですね。そうなってるはずですよね。はい、うわ、絶対アビ共感ですよ、これ。
どうなったの？
どうなったの？
もう。いや、
もう。ここまで来ると、ね、見届けないとっていう気持ちにはなりますけど。
なってます。はい。もちろん見届けますよ。本当に。
抱えることになるんだろうなっていう。今すごい怖いですもん、一番。
そうですね。まあそういう意味じゃ、最終回が気になる、すごく気になる作品になりましたよね。
うん。
これどういう結末になるのっていう。
うん。どう落とすのこれっていう。
いや、どう落としたら幸せなのみたいなところですよね、もうね。
もう幸せの意味がわからない、私には。
いや、まあ、ある意味、こう、マクギリスも、あれは彼なりの幸せな終わり方だったかもしれないわけでしょ？
まあ、そうですね。だって、あそこでガイオンに最後に会えてお話できたし、うん、まあ、言わせてもらえなかったですけど、伝わってますよね。
伝わってるでしょ。うん。まあ、でも彼のね、生まれ育ちから考えると、ああいう風な生き方しかできなかったっていう、もう、まあ、ある種、いろんなあの世界の不幸を背負ってた男ではありますよね。でも、うん、そんだけであそこまでやっちゃうんか、周りみんな巻き込んでっていうのもあるし。まあね、そりゃそうですよね。その世界にはいろんな人たちが生きてて、いろんなことやってるわけなんで、本来ならさ、その、うん、そういう意味で、こっち側の陣営、あっち側の陣営、いろんなところの陣営でお話が動いてて、その結果まとまった結果がこうなってます。っていう、まあ、群像劇みたいなもんですからね、ある種ね。
うん、そうですね。まあ、敵方だって良かれと思ってやって、ああだし。
うん。そう。
納得できるところもありますから、
うん。物語っていうのは結局自分たちが納得できるかできないかっていうか、できなくても世の中は進んでいくんだみたいなことを、ある種突きつけてくる最終回になるのかなっていう気がしますけれども。まあ、とにかく楽しみに待ちたいと思いますよね。我々は、もう終わった人たちは、あんなこと言ってらって思ってるかもしんないけど。それを我々もね、見てから、特別号の方でかな、その話はもうね。
そうですね。
はい。そしてね、こちらも終わらなかった。あと1話残ってるね。
そうですね。いやー、でも、鬼兵については、
特集で語ったからね、結構ね。
そう、特集でも、特別号でも結構語ってるんですよね。
あのさ。
はい。
めっちゃ面白いよ。
いや、めっちゃ面白いですよ、鬼平。なんと、かっこいい、粋な世界ですよ。
これ、なんていうのかな。もう、時代劇を見て、見そうな層に向けて放送しないとダメだよ。あ、まあ、時代劇チャンネルではやってんだけどさ。スポンサーもそうだし、はい、でも、ね、夕方4時とかの放送ですよ、これは。再放送枠でいいからさ。
昔時代劇の再放送やってた時間にやってほしいんですけどね、うん、これ
最初は文句言いながら見てるジジイが最後にこうハマっていく姿を俺は見たい。
子供が見るもんじゃろがいと言っていたジジイが
悪くないのと、なんでアニメなんじゃいって思ってるの。これ次ないんかいっていうことを言うのを見たいですよ。
見たいですね。納得させられますよね、これだったら。
うん、そう、だからこれ、この作品って本当、スタート、最初の数話の、この、若干の、なんていうのかな、まだ作り慣れてなさ感が、本当後半に行けば行くほど上手くなってるので、これで、あとワンクールやってほしいよね。
平蔵もどんどんこう、役にはまっていったというか、うん、キャラクターと声と動きと、うん、いやーすごい、もう今や私平蔵が気になってしょうがないですよ。平蔵にどんな過去がとかすごいもう気になる。
周りのね奥さんもだしね、
うん、
いやかっこいいみたいな、こうね、そういうこう大人の物語はちゃんと大人の物語として描けるのはちゃんとこう大人向けの作品だからだよね。
うん、
まあそれを気にする過去の男のことを気にするね奥さんもそうだしさ、平蔵ね。でも、そんなん、全然今はもう気にしてないぞって、平気で言えちゃう平蔵も男の大人だしね。まあ、元遊び人でもあるしね。
あ、そうですね。
あ、気にしてるんだって逆に、ね、思ったりもするし。
奥さん綺麗だけど、私最初もう、おじゅんが全然可愛くねえなと思ってたんですよ。顔が
可愛くね。
そう、だんだん可愛く思えてきて、うん、もう近所の子供みたいな感覚ですね。
こういうのって長く見てるからこその愛着じゃん。
うん、ほんとそうですね。うん、
そういうのをね、このワンクロですら感じ始めてるんで、この鬼兵シリーズはぜひ、やってほしいね、またね。
うん、まだまだ傑作エピソードいっぱいありますからね。
ねえ。いや、本当に、よかったですよ。本当時代劇アニメ見たい、このまま、と思わせる作品だと思います。こなれてからが魅力だと思いますんで、もし1、2話でね、切った方とかいたら、その後ね、見ているうちに、我々がこれだけね、鬼兵好きって言ってるのがね、理解できるんじゃないかと思います。っていうことでね、まだ他にもたくさん作品はありましたけれども、今回取り上げた作品は以上になります。投稿いただいた方皆さんありがとうございました。あと、あの作品ないねともちろん思われてる方いると思いますけれども、昭和元禄落語心中は来週の特集となります。
はい。コメントはいただいていたんですけれども、こちらも来週に持ち越させていただきます。
はい。ということで、今日の特集は
2017年冬アニメ最終回特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
いやー、まあ今回はいろんな事情もあったとは思うんですけれども、投稿少なめでしたが、まあ、こういう回があってもいいですよね。我々の楽しんだ作品だけを語っていくみたいな感じに結果的にはなったと思うんですけれども、そのスタッフのね好みみたいなものも出たんじゃないかと思います。 ということで、先ほども紹介しましたが、来週の特集は
昭和元禄落語真珠スケロク再び編を特集します。
はい、前期を踏まえての2期ということになりますので、こう、ね、一切あえて今回は語らずに来ましたけれども、まとめてね特集したいと思います。いや、さすがでしたよね。
投稿の宛先はそこあに .com まで、メニューバーの投稿募集より投稿お待ちしております。
今週のそこあには、立ち切れ線香さん、やっさん、青梅財団さん、SL さん、トレビさん、BAY555 さん、マキさん、相葉隆也さん、夜さえあればいいさん、ケノンさん、ホテイアオイさん、リセクモスケさん、プシュンさん、キンネコさん、クニオンアットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、当のつむがアットアルゲートオンライン第7巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートチケットご購入ありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと、
那瀬ひとみと、
田中美希と、
たまと、
小宮秋でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。